宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第123回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。放送回数が 1,2,3 と順番になっているなとか思いつつ、健康診断を受けたそうですね。どうでしたか？私は年2回受けるんですが、毎回体重のことを言われますとのことです。ありがとうございます。そうなんですよ、 1,2,3 と123回はつながってますね。 1,2,3、 まあ、なんか景気がいいだけで特に特別な番号じゃないですけどね。はい。で、健康診断を受けたそうですね。どうでしたか？感想？いや、まずお腹が空きました。なんでだろうね。っていうか、いや、わかるよ、あのね、血液を検査するのにとか、いろんな検査をするのにお腹の中に物が入ってると困るってことで食べないでくださいっていうのはわかるんだけど、あれは毎回ですね、どうして私は朝一番の予約にしなかったんだろうとか思って悲しくなります。でもさ、きっとさ、前の日の夜からさ、食べちゃダメとか言われたら、それはそれでこう寝る前にお腹が空いたよとか、寝てる時にお腹が空いて目が覚めたよとか思っちゃうんだろうなと思います。ちなみに午後4時からだったので、朝のね7時まではなんかまあ食べていいのかな、9時間前だっけとか言われたので、朝の6時台に軽く食べていいと言われたので、ハムハムとトーストを食べてまいりました。で、そうですね、別に体重のことも何も言われなかったし、どこが悪いとも言われなかったし、基本的に所見なしと書かれた紙をもらって書いてまいりました。体重のことを言われます。軽すぎるんですかね。どうなんだ。体重も特に何も言われなかったけどな。はい。で、まあそれをとある場所に提出するために受けに行ったんですけれども、提出して、いいですね、健康で。いや、僕なんかいつも引っかかっちゃうんですよ、ははは、とか係の方に言われて、そうなんだ、引っかかるものなのかと思っておりました。なんか健康診断で引っかかったことってないんだよね。あ、なんだっけ、ツベルクリン反応で反応が出なくて、何回ハンコ注射しても反応出ないっていうのはあったけど。というわけで、今週も健康な宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流症鵜飼と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小鵜飼、
マイマイつぶりの歩いた後には。はい、というわけで改めまして宮永舞です。もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、マイマイは寒いのが苦手なので、辛い季節になってきたのではないかと思います。今年はどんな防寒対策をしてますか？とのことです。ありがとうございます。そうですね、寒くなりましたね。 マジな声出しちゃいますよ。寒くなりましたね。というわけで、どんな防寒対策をしているかと言いますと、防寒対策っていうか、まず家、すでにエアコンがガンガンにかかっております。でもね、これがちょっと困ったことになってるんですよ。エアコンがね、というかリモコンがね、何も表示されてなくて、で一応なんかこう運転ボタンをピッて押すとピッて言って本体は反応するんですね。で多分最後に使ったのがまだついてた頃にね、暖房を入れたから、その暖房になっているので本体からは温風が吹き出してくるからまあいいかって思ってるんですが、今現在風量が強になってんだか弱になってんだか自動になってるんだか何度に設定されてるんだかさっぱりわからないまま何日もエアコンが稼働しております。これさ、今はいいんだけどさ、今度さ夏になってさ冷房をかけたいってなった時にどうやって変えたらいいんだろうね。とりあえず運転切り替えボタンを押してピッていうことを祈ればいいのかな。そしてこう吹き出し口の前で手を当てて、うん、これはきっと冷房に違いないとか、これはドライかもしれないとか、これは送風だろうかとか、いろいろ考えればいいのかな。っていうか、なんでリモコンに何も表示されなくなっちゃったのかがわからない。なんか電池入れ替えてもつかないからわからないし、つかないけどなんか運転ボタンをピッて押すと暖房になるから、まあいいかって感じで過ごしております。あとはね、もこもこ靴下、100均最強、いや別に100均じゃなくてもいいんだけれども、ルームソックスっていうのかな、もこもこした靴下を愛用しております。これはねもうたくさん持ってます。まあね、やっぱね、どうしても靴下履いて歩きもあるからなんか汚れちゃうじゃないですか。だから洗濯したいなって思うので、洗い替えになるようにもこもこ靴下は100均でたくさん買って揃えております。あとはね、お家の中ではなんだろう、ショール的なもの、ショールじゃなくて一応なんか袖まではなってないけどボタンがついてて、ボタンで留めて袖を通すみたいになっているやつを主に着ております。あとはね、外は絶対マスク、マスク最強、マスクあったかい、顔防御するとすごくあったかいと思います。で今のところまだ頑張れてるけど、これからの季節はもっと寒くなるから帽子とマフラーが足されると思います。今のところそんな感じですかね。とりあえずね、首って名のつくところを温めるといいと思うんですよ。だからとりあえずぐるぐるぐるぐる首がなくなるぐらいマフラーを巻いて、であとは耳も端っこが出てると嫌だから耳も隠して、であとはまあ手袋とか、首って名のつくところと、あと先ってつくところ、だから指先とかさ、足先とか、そういうところを暖かくするといいと思います。そんな防寒対策です。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。まあお散歩というかですね、寒いのであんまり遠出はしてないんですけれども、でもね、やっぱり駅から帰ってくるのにまっすぐっていうか、まあ、まっすぐ行けないんですね。駅からうちはまっすぐじゃなくて何回か回るんだけど、回るっていうか曲がるんだけど、その曲がり道を左回りにするか右回りにするかとか、それでさ、ちょっとこう生活に変化をつけたりしてみてるわけですよ。そしたらね、なんかちょっと不思議なものを見つけたというか、不思議な光景を見たので、それを今日はお伝えしたいと思います。宮永が駅から家に帰ってくる間に学校があるんだけども、その学校のね、敷地内に生えてるのもあるし、あとは街路樹として外に生えてるのもあるんだけど、とにかくですよ、イチョウですよ。黄色い葉っぱをね、パラパラ振らせてくれるイチョウ。イチョウの木が生えてるんだけど、イチョウの木ってさ、なんとなくまあこうちょっとスーッと背が高くて、上の方に 葉っぱがあるじゃないですか。がさ、ほとんどのイチョウはそうなんだけど、一本だけね、もうなんか木の幹というか体全体って言ったら、なんだろう、人間に例えると、例えば普通のイチョウが腰とか胸のあたりまではまっすぐのこう幹で、そっから上に枝とか葉っぱがあるとするならば、なぜかそのイチョウは足首あたりまで細い枝と葉っぱが生えていた。あの、想像できた方は、うおっと思ってください。想像できなかった方は、ブログの写真を見てください。とにかくね、あのね、なんでそうなった？って感じなんですよ。でね、イチョウってね、あのイチョウってさ、銀杏が取れるイチョウとそうじゃないイチョウに分かれてるでしょ？あの、いわゆるオスメスがあるでしょ？木だけど。で、なんかそういうのも関係あるのかなとか思って、ちょっとイチョウについて調べてみたらですね、なんと、イチョウって、生きた化石なんだって。いや、これはびっくりですよね。あんなにいっぱいいるのに、あんなにいっぱい植樹されてるって言ったらいいのかな。人間がさ、こう、イチョウ並木とかさ、あともう街路樹とかですごくいっぱい植えてるから、別にそんな絶滅危惧種だなんて思わなかったんだけれども、実はイチョウの木っていうのは、あのイチョウの木しかもう現存してないんだそうです。唯一のあの種族なんだって。なんとかサムみたいなさ、亀がいたよね。その子しかさ、もうさ、いなかったっていう亀。なんか、あんな感じ？まあ今さ、イチョウはさ、あの、オスもメスもたくさんあってさ、銀杏もいっぱい取れて、だから、一種族しか残ってないけど、でもイチョウ族みたいなのはいるんだけど、あれがだんだんいなくなって、もしかしてオスだけとかになっちゃったら、いつかやっぱりあのなんとかサムみたいな、あのカメみたいに一人ぼっちの子になるのかしらと思ったら、ちょっと不思議な気がしました。でもイチョウって、繁殖力強いし、いっぱい人が植えてるけど、現存する唯一のイチョウなんだそうです。へぇー。で、イチョウってたまに変な形に木がなることがあって、乳イチョウとか言うらしいんだけど、枝がね、こう垂れ下がってね、お乳みたいになるイチョウがあってね、それが信仰の対象になったりするらしいんだけど、あれって根の張り具合、だから根っこがどうにかなって、そのどうにかなった具合で枝が変化してああなるんだそうです。いやー、さっぱり本当に植物のことはね、意味がわからないよね。植物何考えてんだろうっていつも思います。でですよ、そうだからそのイチョウがさ、一本だけ変だった話、一本だけね。で、その乳イチョウとかとも違って、なんかひたすら細い枝が出て、それに葉っぱがついてるから、なんて言ったらいいんだろう、もう洋服着たみたいにわわわわっていっぱい葉っぱが生えてて、なんだろうな、お化けの、木のお化けみたいなルクスになってたんだけど、でもね、あれ何だったのかよくわかんないんだよね。切り株とか木の根元から出る若い芽がこう生えてくの、ヒコバエっていうらしいんだけど、ヒコバエ場合にしてはね、別に切り株でもなんか剪定したわけでもないだろうしな。で、他の木は一本もそうなってないのに、その一本だけがボボボボボボってお化けみたいになってたんだよね。そんな不思議な木見たことありますか？たまにさ、公園とかでさ、なんか他の植物が絡まってなんか愉快なことになっちゃってるっていうのは見かけるんだけどさ、それは本当にイチョウがイチョウの枝を出してイチョウの葉っぱをつけてるわけでしょ？ただし他の子と全然その枝が出てる場所が違う？まあ、だから何を思ったかそういう細い枝をたくさん出してしまったんだろうけれども、果たしてあのイチョウの中で何が起きてあんなに新しい枝を伸ばさなきゃいけないと思ってしまったのでしょうか？わかりません。というわけで今週のお散歩というか寄り道小道は、不思議なイチョウの木を見つけましたの回でございました。 なんか面白い植物があったらぜひぜひ教えてください。見に行きたいと思います。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承生花と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代花を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。12月16日火曜日、ボーガールアコースティックというライブに出演させていただきます。時間は19時オープン、19時30分スタートです。場所は阿佐ヶ谷ドラムさん。チケットは1900円とワンドリンクを別にお願いします。こちらはギターやピアノの生伴奏で歌わせていただくライブとなります。そして12月20日土曜日、昼歌冬の歌というライブに出演させていただきます。時間が12時30分オープン、12時40分スタートです。場所はアイミックスエコダさんで、チケットは2000円と別にワンドリンクをお願いします。この昼歌というイベントは、今回冬の歌とついているように冬の歌を集めてお送りいたします。ですので、いつものオリジナル半分カバー半分というよりは、アイミックスさんには珍しくカバー多めでお届けすることになります。こちらは持ち時間40分たっぷり歌わせていただきます。出演順は2番目を予定しております。1週間に2本のライブでなかなか忙しいことにはなりますけれども、ぜひぜひご用途お急ぎのない方は遊びに来てください。お待ちしております。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしております。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。大人になるのは